モグラグラジオでーす。
よろしくお願いします。さあ、頭から
めっちゃ久しぶりですよ。
はい、沖中です。
太田です。
ということで、頭から太田さんが出るっていうのは
めちゃくちゃ久
しぶり。これアーティストインタビューなんですけども、アーティストインタビューは去年の12月の DKZ 以来の7ヶ月ぶりのアーティストインタビューでございます。
ラジオ出演久しぶりなんです。
そうでしょ、声がもう鬼やっこみたいになってますけど大丈夫ですか？
本当にね、全然ですよね。
なんでなん、さっきまで出てたよ。
出えへんねん。
ということで、久しぶりにアーティストインタビューをするってことは、モグラグが久しぶりに展示をするということになっておりまして、もうこれを聞いていただいている方、もしくはモグラグをチェックしてくれている方にはもう言わずもがなんですけれども、うん、ついに、モグラグガレージがモグラグギャラリーとして、進化しましてですね、グランドオープンをしたその週にこれを配信しますけれども、というわけでモグラグギャラリーこけら落とし展をやっていただいております、絵描きの勝俣秀幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
満を持して、そして今日はね、ちょっとたまたま飲みに来てたっていうことで、絵描きの江口そらくんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、まあそらくんは今日はもうこちらがサイドなんで、このアーティストインタビュー基本的にやっぱ今展示をしてる人の、まあいろんなことを掘り下げようということになってますから、
はい、
僕と太田とそらくんで、まあそらくんと俺とかはね、だって勝間さんとかとはまあ飲み友達やけど、普段は結構がっつりそういう絵描きとして聞けへんこととかもあるでしょ。
めっちゃあるね。
めっちゃある。そらくんは聞くよ、
う
ん、一言目それ
だからその辺はちょっとね、もうほんま勝俣秀幸という男をもうほんま丸裸に、裸好きの男を丸裸にしようじゃないかということ。
前でも上半身ぐらい脱いだけどね。
大丈夫ね。
そう、上半身脱いでお手首レディオなので、サボちゃんに乳首触られてて、その上半身をペロって T シャツを上げたのが俺なんかに似てるなーってずっと思ってて、1週間後ぐらいにハーってテレビ見て気づいたのが、勝俣さんの乳首と胸から腹にかけての感じ、ジバニャンにそっくりやねん。もう乳首がジバニャンみたいになってて、
流行ってやつですか？流行って。
いや、もう見えないんで。
だ、
どっちが言ったら、
えらいトーンダウンしてますこれ。
緊張したですね。
いや、じゃあ、まあ、とりあえず一応お約束なんで、
はい、
ちょっと勝俣さんのね、ちょっと自己紹介をちょっと軽く、
はい、
セルフプロフィールをちょっとやっていただきたいなと、うん、
最近の僕のプロフィールは、勝俣秀幸です。食べ物の話がすごい好きですっていうふうに書くようにしてます、
うん、あ、なるほど。
あとは何ですかね、どういうこと聞きたいですか？っていう、あと何、
結構でも数年前からテキストのプロフィールでオカルトが好きってずっと書いてるけど、
あれも残ってるかも。オカルトと食べ物の話が好きです。
な、絵描き、
はい、
でもたまに
絵描きでいいんですか？
いいです。何描きにしましょうか？
言わさないでくださいよ。
お絵描きかな。
お絵描きだね。
うん、やっぱりそこはね、まあでも勝間さんは結構ね、割とこうポリティカルな、
うん、
もう書いたりしますからね。
うん。そうでもない、そんなつもりもないんですけどね。
でも勝間さん、でも絵描きとして結構キャリアとしてはもう、いつぐらいから描いてる感じなんですか？
いつぐらいかな。
あ、
やっぱルーツぐらいから聞いて。
そうだね、ルーツから聞きたい。うん、
どの辺ですか？絵をもう始めた時は、
うん、
僕25ぐらいの時に。まで洋服屋さんで働いていて、24かなぐらいまで働いてて、その時に洋服屋さんの先輩で 岡庭さんっていう方がいるんですけど、うん、その人と知り合った時にもう洋服のパターンとかあるじゃないですか、
うん、
であれがこう言ったらいいパターンナーが引いた服はスーツとかでも腕を上げてもシワが出ないとか、
う
ん、そういう話をされた時に、うん、僕ストリートブランドみたいなところに行ったんですけど、
はいはい、
全然知らなかったし、
うんうんうん、
興味がないと思ってで洋服でやってってもこんな人にはかなわないと思ったんですね、
うん、
でその時にあでも俺が一番やりたかったし人となんかなんか本気でやれるやつってなんだろうと思った時に、うん、俺絵が好きだったと思って、
うんうん、
でじゃあ絵をやってみようかなって思ったのが24、5ぐらい、ね、
24、5なん
ですね。
でその時に、まあ、そんな話も、働いた洋服屋さんとかに言って、うん、そしたらじゃあいいよやめてみたいな。でそれからあのニューヨークとか行ってきなみたいな感じで言われて、ニューヨークなんて一番興味ねえ国だよと思いながらも行ってみてこう、はい、なんかでも当時はもう本当僕あんまよくバカだったんで、うん、ニューヨークに行ったら本当ベレー帽をかぶってる人とかが、
はいはいはい、
こうパトロンみたいなおばさんとかにこう、うん、この絵はもう本当抽象画みたいな絵を描いてる人が、
うん、
この白いところは太陽でねみたいなことをすっげえババアに説明とかしてるのを見て、うん、でおばあさんがいいなーなんつって買いそうな雰囲気出してるのを見て、うん、あ俺こんな商売だってやれかもしんねえ
と思ったやれかもしんねえと思った
やおあなんだニューヨークのアートってこんなもんかと思って
あ、はいはいはい、
帰ってきたのが最初なんですけどそっからの、 あの山とかがすげえ長かった
谷ね。
渡りよ。
ああ、なるほどね。まあそっからだからキャリアとしては15年ぐらいって感じですか。
そうですね。そうですね。
作風としては結構割と一貫してる感じですか。
いや全然。最初の頃僕基本的に僕絵好きなのはピカソとか、ゴーギャンとか、ゴッホしかり、あとマティスが、
はいはい、
本当はああいう小学生の時からずっと長く刷り込まれてるようなものが好きなんで。
ああ、そうなんや。
最初の頃はそうですよ。それで。言ったらエゴン・シーレとかクリムトとかみたいなああいう人間描けたらいいなと思ってすもう本当ありがちなみんなやると思うけどすごい下手な気持ち悪いエゴン・シーレ風な絵みたいな時期もあったしだから
それ見てみたい
見せれない
でも今も持ってるんですか
いやあるにはあると思いますよでももうスケッチブック5冊ぐらいのうちの2枚ぐらいがいいってぐらいか
な
でも5冊書いてるってこと
でも俺あれなんですよ笠間さんと実際知り合ったのはこの3、4年ぐらいかもしれないですけど
あのパルコの時ですね
そうそう
2012年
でも俺笠間さんの絵自体は結構俺最初に知ったのはマイスペースなんですよ
お言ってよマイスペースの時に
でもフレンドとか送ってないですけど勝手に見てて
マイスペース
なんか吉川くんとか
が
いいってなって、俺別にミュージシャンじゃないからマイスペースを別にアクティブに使ってなかったんやけど、うん、初めて勝間さんのページに行った時にかなり衝撃を受けてなんかのフライヤーを返したんですよ関西のイベントの、多分6、7関西もうちょい前8年ぐらい前かもしれないですけどで、めっちゃおもろい絵描きがいるなっていうのは思ってたんですけどだからってことはこの10年ぐらいは作風は結構固まってきたって感じです
かでも3、4年ですかね
あそうなんですか
いやでもまあ、 普段描いてあるキャラクターみたいなのでは、うん
ちょっとこう和っぽいテイストとか
和っぽいのは
百鬼夜行的なノリとかっていうの
はでも4、5年ぐらいかもそんな昔からじゃない
あそうな
の、
でもこの展示でも2007年ぐらいになるんですよ、
うん、
なんかそれ確かにちゃいますもん、
うん
うん
うん、なんかっていうのも2009年かな僕アメリカのオークランドってとこに展示をしに行くんですよ、
はいはい、
で行った時に言ったらまあサンフランシスコほぼサンフランシスコなんですけど、うん、でまあいろんなアーティスト知り合って、まあ、有名なアーティストみたいなの知り合ったりとかして展示とか見に行ったりした時に、うん、結構安いすごいもうみんなが知ってるような人とかもそこそこ安いんでなんで出したりとか、 してって、
はいはい、
で、なんだろうってなった時に、こういう人たちと似たような絵を描いていても、うん、このやっぱアーティスト人口も多いし、
うんうん、
この国じゃやれないって思ったって、その時ぐらいからちょっとその日本人としてのアイデンティティでもないけど、
はいはいはい、
自分が今まで培ってきたものっていうものを一回考え直して言ったら、まあその和風みたいな浮世絵みたいなものは、まあ、ないけれども、まあ、日本昔話だって何だったりとかで見てるし、
うんうんうん、
あと漫画っていうカルチャーみたいな僕らはよく知ってるカルチャーを持っているし、
うんうんう
ん、なんだろう、そうだ、自分が今まで見て育ってきた、もうシャラク、ピカソはピカソじゃないか、シャラク、まあそういう浮世みたいな人らも超好きな部分とかをもう全部出してやれよと思って、
うんうん
うん、なんかそういうのを意識して書くようになったか。
すごいいい呼び水ですわ。いやこのねこの今回モグラグギャラリーっていう僕たちが新たに立ち上げたスペースをやるにあたって、うん、日本のローブルアートっていうコンセプトをね立ち上げて、僕はステートメントを書いたんですけど、
いました、
そのステートメント、 まあもちろんすごい、そう、まあもちろんこけら落としを勝間さんにお願いしてたのも結構早いっつっても、まあこの春ですけど、うん、すごいあれに至る前の文章とかも見てもらったりとかしてるんですけど、勝間さんには。ただなんかそのなんていうの、俺の中では日本のローブルアートっていうのをものすごい僕個人としては端的にやってる人が勝間さんやっていうのがあったんですよ。
自覚はないですけど、
でそれがその
いや自覚なくていいんじゃないですか。
西海岸で絵描きとして行った時に、その結構有名なやつも安いから、うん、同じことやったらダメってところで日本人のアイデンティティに戻るとかいう感じ、もちろん僕らも別にドメスティックにやろうと思ってないし、海外の作家、日本のローブルアートのギャラリーって言いながら海外のアーティストをやる予定もあるんですよ、もちろん当然、
うんうん、
その要はまずそこっていうのは結構なんつうの、まあ言ったら大衆のアートっていうところが一個あって、それはあの今勝俣さんのフェイスブックとかをフォローしてるとよくわかると思うんやけど、すごいビビッドな反応を、それこそ政治的なものとかも含めて出す速さとかも、そのスピード感とかも結構やっぱ大衆的なアートの一個の意味やったりとかするっていうか、要は今この瞬間に起きてることを今この瞬間に表現して、それをみんながそのものとして良さを見ていくという感じみたいのが僕の中でのローブルアートなんですよ、
うん、
そのいわゆるハイアートっていうのは基本的に歴史というか、
うん、
なんか長い流れの中の一つっていう概念なんやけど、うん、そこをものすごいスポット当てていったら、それって結局今が無限に広がる今があるってことなんで、そこを意識したアーティストっていう人たちがやっぱ僕は共感がすごいするんで、そういう意味で勝間さんをこけら落としにこうやってもらいたいっていうのは結構僕の中で割と真面目な意味で意味があるあったんです。
ありがとうっす
じゃない。
もう一回
ありがとうっす。
敬語なってない。
でもなんか例えばどう思います、なんかこのコンセプトはまあ抜きにしたとしても、例えば日本で絵描くってそういう意味では難しいじゃないですか、うん、なんというかそういう西海岸のそのどこでしたっけ、
うん、オークランド
のシーンとかもないし、で勝間さんは多分この数年間アジアとかヨーロッパとか結構なところで作品発表したりとかしてるんですけど、こう日本さあじゃあ日本に帰ってきましたと、本国でやるってなった場合、例えば日本の浮世絵風の作風は向こうではエキセントリックに受け取られるかもしれんが、日本ではまあそれは割となんていうかあったり普通、ある意味普通みたいな、でもある意味普通みたいな概念すらもはやないかもしれへんみたいなぐらい日本のアートってぐらついてるという認識が僕にあるんですけど、どうすか日本。
でもどうだろう、僕もなんかそういう風にならないように言ったら、あの 古典の日本画ままみたいなのを描かないようにしているし、うん、でそれを混ぜて僕が言っても僕もアメリカ文化みたいな好きな時もあったから、うん、それと日本の伝統のものを混ぜて、うん、言ったら自分なりに解釈してもう自分のオリジナルっていうものを発表オリジナルな新しいものを作ろうと思うことをちょっとやっているんで、
はいはいはい、
だから、まあ、その、まあ、ちょんまげみたいな絵を描いても描いてなんかこれは日本っぽいから嫌だなって思う日本の人がいるならそれはそれでしょうがないと思うし、
うんうんうん、
なんかまあその辺は見る人のことはあんま気にせずに
やって
るから、
で日本的なその画風のアップデートっていう意識はないってことですよね、うん、やっぱりこう何かこう自分の中でのオリジナルがそこにはあるっていう感じ。
それがさおのずとアップデートなのかもしれへんけど、
うん、そうかもしれないですけど、
うん、
だできれば本当ゼロから1にしたい感がある。でもやっぱ僕が、うん、そうだね、なんか自分が描きたい絵だったり、うん、なんか描きたい世界観みたいなものっていうのはまだ探してるっちゃあれですけど、まあ、探していて、うん、
はいはい、
まあ、最近やっとそこに近づいてきてはいるんですけど、
うん、
でもまだ納得はできてないっていうか、
うん、
あともし仮に見つけたとして同じことをじゃあこの先10年できるかっつったら、うん、絶対飽きちゃうと思うんですよ、
うんうん、そんな人作家じゃないけど、
うん、
ずっと同じものばっかり描き続けるとかできへんと。
だから何を
いやでもなんかこうあの大でなんかねベースにする柱みたいのはでもそうやって作っていかざるを得へんでできてくると思う、
うんうんうん、それももちろん
でそれがあった上ででもやっぱり和真さんのおもろいとこっていうのはやっぱり場合に対する反応とかで、
うん、
その、 あのこれめっちゃどうでもいい話なんですけど、あの
吉原、どうでもいい話？
吉原浩喜っておるでしょ吉原、彫刻家の吉原君が、もうあの、モグラグ、ガレージの方で2回個展してて、で、なんか、俺はガレージ世代っすから、みたいなことを言ってるんですよ。だから、勝間さんはガレージを知らんみたいなことを
俺
は、
ギャラリー世代
っ
すか？
そう。俺は言うみたいなことを言ってて、めっちゃ、なんやそれと思いながら、もうなんか、おもろいなと思ってて、でそんな勝又さんがこの今回のオープニングのこけら落とし点で、うん、ガレージって狭かったから、
うん、
絵描きの場合すごい密度を上げる展示が多かった
多かった
モグラグ勝又さんの中でそれが多分モグラグのイメージやったんかして
そうですよ
ものすごい、ね、でガレージからギャラリーになって正直展示壁面だけで言うと単純に3倍になってるんやんけど、うん、それを今このこけら落としてんでガレージ張りの密度を今再現しようとしてくれてるってその辺のこうバーに対するこうアクションの仕方みたいなのがそれはやっぱりすごいでっかい根っこがあるからやる
なだって私引っ越ししひんかったんかなって一瞬思う入った
でも本当一番最初に僕聞いたらモグラグガレージの前の2倍がギャラリーですよっていうふうに聞いてたんですよなん
ていややってみたら3倍や
内見しに来たら3倍だったあとでもなんかさっき奥さんがよくそのなんだろうローブローじゃなくてローブローなんだっけモグラのコンセプトの
日本のローブローは
日本のローブロー
なんかローブローでいいの、うん、ローブローみたいなのがそのあと反応が早いって言ってくれてるのは、うん、さっきつながったんだけどなんかもうあの失敗してもいいと思ってるっていう、
はいはい、
例えばその政治のことに対してわこれが嫌だと思ってバッテンに書いた言葉が間違ってても俺はいいと思ってもう、
うん、
なんかでもその時思ったことを言うのがパッションじゃんっていうか、
うん、
なんかそっちの方が大事で、
うん、
怒りだったり喜びだったりを書くことの方が僕にとっては大事で、
うん、
その言ったことが合ってるかどうかはその後に自分が間違ってたなと思って反省したら、
うん、
あの時の俺は間違ってたと思えばいいだけのことで、でそう、
うん、なかなかそうなれない人も多いと思うんですよね。
もったいない。もったいない。もったいない。
だからこそ勝間さんみたいな、
もったいないよ。
衝撃的にやってる人がに会うと嬉しくなったりとか。
でも多分今すごいむずい。むずいと思うんですけどね。絵で政治的なことを言うとかって。
うん、
でもなんかで。でもなんか 言っても政治のこと、政治的なことを書いたからってもう仕事は増えないだろうし、
まあね、
でも僕がやってるクライアントで考えたら減らないだろうなっていう、
あ、はいはい、
だから怖くないっていう、
はいはい、
だもしかしたら来るかもしれない仕事が来ないかもしれないっていうのは全部かもしれないだから、
うん、
だって来てね、そういう人が発注してくれて、じゃあ何億円の仕事があるんだけどって言われて政治の話して、うん、あ、そういうことするんだったらやれない、君に仕事触れないから言わないでくれるかなって言われたらさすがに僕も考えますよ。だって何億でもそんな話言ったこともないし、うん、来るかどうかも分かんないことを、
そうそう、確かに気にする必要はない、ね、
心配してやってるんだったら言いたいことを言って、言ったらモグラグみたいに言いたいことを言ってることをいいって言ってる人たちと関係を太くしていった方が僕にとっては大事、
うん、そうですね、確かに、うん、でやっぱそのアートが多分そういうところに触れるのって本当の最後の最後やと思うし、ある意味だからほとんどの人はある意味無視するというか、アートっていうか表現っていうものを日常生活の中においては、でもなんか形にするっていうことの意味っていうことはあるし、でさっき勝俣さんが言った失敗してもいいっていうのは多分アートの、まあ、唯一ぐらいの特権なんですよ、
うん、
間違ってもいいみたいな。
いやでもさ、うん、それは作品においてそうかもしれへんけど、こう生活とかさ、こう人生においてもさそうやんか。だから別に作家じゃない人が見たとしても、うん、そういう人となり、その勝俣さんが考えてる考え方によって出来上がってくる作品で感じるその感覚みたいなのとか、そっかってなるからいいね。
やし、なんか俺ほんまに最近ちょっと政治がきな臭いんで思うけど、人は転校するっていうのをね表現するのがアートかなと思うんですよ。
転校、
急で急やけど、だから人間は考え方変わるっていうのを、うんうん、アーティストが積極的に間違っていくことで
考え方を変えることは全然悪いことじゃない
から、ね、そうそうそう、だからこれがさ、なんか根がないみたいなことを思う人いるかもしれんけど、じゃああなた
前回対して
生まれてから今まで考えが一貫してますかっていう話やからね。
一貫してたら一貫してたらさ、頑固だって言われちゃったりする
よね。そうそうそう、
もういろんなこれにはこれっていうのがあるから、
そうそうそう、
いいんだよ自分がさ生きやすいように生きればね。
そうそうそう、なんだと思いますよ。だから
ちょっとそらくん泣かんといてなとな
るで、セミナー感出てきたの。
いやちょっと始まる直前にね、最近のもう本当に政治のなんかどうしようもない感とかをね、うん、話してたんですけど、うん、どうしようもねえなっていう感じですからね、あれは、うん、でも憲法はどうしようもないで間違ったりとかもしてもダメやからっていうのはあるとは思うけど
な。勝俣さんの絵が間違ってもね、被害者は出ないですから、ね、
うん、
まあちょっちゃいますけ
ど、うん、絶対出ないね。あと俺はもう被害被ったよって言ったら謝りに行くから、ちゃん
と。でなんかその展示でこう遍歴が見えるのが面白いですよ。なんか当時この人こういうのが面白いと思ったんだけど、
今回はね、
うん、安いっす
よね。ああ確かに価格は安い。
でもそうでもない。
ここに俺絵描きで言ったら安いっすよ、
ね、うん、
そんな高い？
もちろん
僕は高いっす
ね。高い、
まあ、で高いが悪いとかじゃない、
うん、なんかその要はなんていうんですかね、そのどういう売り方をするかによると思う、うん、
俺はなんかそのアメリカで、ね、見た値段とか、あとなんかその海外でちょっとギャラリー行ったりとかして、その値段をなんとなく見てる、
うんうん、
でやっぱアメリカのアーティストの絵が日本のギャラリーでやるともうほんと倍ぐらいの値段で売ってたりするんですよ、
うん、
でも現地のローカルのギャラリーで彼らがやってるところにギャラリー見たらほんと50ドルとかぐらいからあったりとか、うん、まあ高いのももちろんあるけど、うん、いいバランスでやってるっていうのがなんか、あ、こういうのがやっぱ、まあ、そのアクビーとかもやろうとしてるけど、その安い値段で絵を買う、
うんうん、
人にまず絵を買う文化でもないけど、うん、 まずそういうねが大事っていうか、
それは実際それは単純にその海外にやる場合あの郵送とか、うん、もろもろその手数料がかかるっていうのは確かにあるんで、そのやっぱり日本では日本人のアーティストの今しの絵を安く買いたければ日本に来てくださいっていう風にやるのが一番正しいと思うんですよ。でそれが大だから逆にその西海岸の作家が日本でやるときに倍になるのは当然っていうか、ある意味
確かにね。
だから本当にその作家の絵を安く買いたかったら行くべきっていうか、うん、
それだ。
唯一アマゾン化されない世界がアートやと思うし、
素敵やん。
そういう意味じゃ、そういう意味じゃ、だから勝間さんの作品を世界で一番安く買えるのが今回の展示会
やら
とも言えるんですよ。でこういう情報みたいのがワールドワイドに広がっていって、ほんまにそれ目的で日本に来日するような人とかを作るような状況を僕はちょっと僕らは作りたいなと思うんですよ。
すごいいいね、
うん、
すごいいいね。
やっぱりついでにその国楽しむぐらいのことの世界をやりたい、
うん、やっぱ絵はあくまでライブであってほしい、
うん、とは思うんですね。
なんかね、
でもなんかFacebook とかでモグラグページに今この人の展示やってますみたいなパッて上げて、海外の人があそれ私欲しい、買える、買えますよ、あじゃあみたいな感じでやり取りしてほんまに送っていったりとかする瞬間とかはちょっと嬉しいです、
うん、なんかそら君聞きたいことないの？
あ俺ですか？俺めっちゃあって、うん、なんかそのかっこいいと思うんですよ、勝間さんの絵って、
うん、
すごいかっこいいと思ってて、でも今日2007年ぐらいの見たら、
うん、どこから
普通やったんです
よね。
へー、なんかそんなに今の感じ全然
ないね、
なくて、ほんとこう急に変わった風に見えるんです、今日の展示だとね。まあ、何があったんかなってちょっと見たがっちゃうぐらい、なんかさ、よし悪しではなくて、うん、すごくこう
変化が、
うん、なんか今までのはなんか俗っぽいって言ったらおかしいですけど、うん、絵を描こうってしてるっていう感じがするんですけど、なんかそれ以降はなんかそうじゃなくて、うん、俺っす、秀幸っすみたいな感じがすごいあって、うん、なんかそれはなんか、
うん、
何があったのか、
何があったんですか、
う
ん、
っていうぐらい違う。
ヒデポン何があったんですか？
2007年以降のヒデポンに何があったんですか？
教えない
。そっか
い。いやでも2007年でしょ。だからそのまさに本当アメリカ行った時ぐらい。でも2007年に僕ブラジル行ってんですよ。うん、
はいはい、
でその後2009年に僕アメリカ行くんですけど、だからその多分そのところだと思う。なんか。でも本当2007年9年ぐらい2000、うん、当時は本当に僕結構アメリカのものとか。が好きだ、うん、そのアメリカのものっていうか外国っぽいアートなものが好きだったから、だからかな。で本当僕オークランド行って向けて帰ってきたんだと思うんですよね。ダメだ、このままじゃダメだっていう、う
ん、っていうのがあんなに具現化されるのか、具現化じゃないか分かんない、絵に現れるのかと思って、だってなんつったらいいか分かんないですよね。
まあ見てほしいな、
うん、本当になんかかっこいい絵を描くっていう道に行った感じがすごいしてて、
うん、
なんかでも俺は良かったわ、そら君にちょっとねアメリカ行って道を変えてかっこいいって言ってくれてね。
いやでも全然道ちゃうと思います。
もうなんかすげえバカにされたかもしれない。
してないし、してないけど、
いやだから2007年の頃の前のままの勝
間さん、ハンカチもよって言われたかもしれない。
はい、やったら
やった、全然違かったかもしれない。
ないよ、
ヒデとか言ってたかもしれない。
ヒデ。スライフランクでいいじゃ
ん。でほんまに、あ、こんなに、なんかその絵肌だけじゃなくて姿勢も変わるんやな。
はいはいはい。
すごい。たぶん、シー君とかは一貫してる気がしてるんで、こんな感じで。
こんなことないの。
いやまあまあ、
その辺をね、見せる機会は僕はまだないから。
ないかもしれない。まあ姿勢としては。
カミングスーン。
姿勢としてはあまり変わってないかなって。
あ、それはそうかも。
でも、風間さんのやつは姿勢は分からへんけど、うん、 絵としても全く違うと思うんで、
なんか悩んだりとかするんですか、神さん、絵描いて
悩む、
え、
例えば何に悩む、
あ、じゃあ悩んでないな
これ悩んでない、でも悩むっていうか悩みもします
か、全然いい絵が描けへんなとか、
うん、っていう時もあったかもしれないけど、最近はなんか本当伸び伸びやってるから、うん、だからもう、だからもう本当、うん、あの自分がやりたいと思うことをやる、多分どう人にどう思われてもいいっていうのがまずあったりもするから、うん、なんだろう、だからでもたまに絵描いててこの絵人が欲しいかなって思うことはよくよく本当によくある、
その悩み方は結構いい感じです
よ、ね、だってこれどこに飾るのっていう絵を、うん、いや、それもこ
れそれは描いた後に思う、
個人もめっちゃプライベートなさ、うん、なんかオカルトみたいなこととかもわっと思いついたこととかわーって書いたりとかして、うん、これ誰がどこに飾るんだろうと思った時にわからないっていうのがよくあるっていう、でもそう、なんかそれ僕日本人だから日本人で想定してるけど、うん、外国の人はそういうものの方が意外にこうなんか買ってくれたりしてるっていうか、なんかね、
勝松さんの中でその絵を描くっていう行為っていうのはなんかこう描きたい何かこうメッセージなりモチーフなりがあって、それを自分の作風で表現するっていう感じなんですか、
うん、でもそうだな、あとはやっぱりこうなんだろう、さっきも言ったかもしれないけど、まだこう自分の描きたい絵のズバっていうところに行ってないから、あ、やっぱ描いてないと、
はいはいは
い、いけないっていう、変えてスタイルを変えていってでも、
はいはいはいはい、
書いていかない、まず書かないことには始まらないから書いて、
まあ、確かに、
あとはでもまあそのまあね、個性みたいなものとかにもちゃんとこうで、その環境でもあったらこれ書いてみようと思うし、うんうんうん、でなんかたまに変なイレギュラーな刺激とかを受けたら、あ、こういうことやってみようと思うし、
うーん、なるほど、
好奇心旺盛ですよね、
まあ、本当に絵が上手くなりたい、
めちゃくちゃうまい
で、よく見たら僕なんか本当美術学校も行ってなくて、そのさっき言ったビリジアンっていう岡庭さんっていう人が、うん、あの東京造形を出てる方なんですけど、はい、に僕絵を教わってたんですよ、
あ
で浴屋を辞めた後にその人の家に行って、うん、あのいやこうだって教わって、
うん、いや俺ね、あの
いやいや酒飲んだ後に多分そのですまあ、影の入り方みたいな、またとかは何かわって聞いたけどよくわかんなくて、でもその人が一番僕あこれだと思って思ったのは、うん、なんかやっぱお前が書いてればそのこう、うん、シーレムの真似みたいなって書いてる時に、うん、お前やっぱ気持ち悪いっていうか愛を感じないって言われた、
うん、
女の人を書くならもっと愛した感じで書かないとか、うん、あと絵っていうのはグッとくるっていうことがすごい大事なんだよっていうことをその人がすごい言っていて、でそれ俺もやっぱ絵が好きだと思うのはグッとくるってこととかだったりするから、なんかいいね、 Facebook のいいねぐらいな感覚のいいねはあんまりいいねぐらいしかなくて、本当に俺が好きな絵っていうのはグッとくるやつだから、なんかそう、そういうことを
教わったかもしれない。それをさ感じるからさやめられへんっていうかさ、あ好きやって、
いやし、そこで僕はだからそのこのインタビューの前半で言った日本のローブローアートっていうのは、そのローブローアート的なことを日本でやる時の話やったんですけど、 ある意味こう今回僕らのステートメントって日本、うん、英語とフランス語に翻訳して海外にも読めるようにしてるんですよ、してるんですけど、それは何でかというとその言ったら海外から見た日本のローブローアートってなった時に、僕が思ってるローブローアート、西海岸のアートとか、あとヨーロッパのアンダーグラウンドアートとかと日本のローブローアートの違いっていうのの中には、僕の中にはうまさっていうのが入ってるんですよ。その綺麗な線を引くことにものすごいフェチズムを感じてる感じとかって感じなんですよ。だから結構言葉にするのは難しいけど、ヨーロッパのアンダーグラウンドアートの良さって線の粗さやったりするんで、うん、僕の中ではこの粗い感じが、まあそのルーデル・ネクリのパキート・ボリノが好きなアートはダーティーアートって言ったみたいに、このダーティーな感じが ヨーロッパのアンダーグラウンドアートのある種の香りを出してるっていう感じがしてて、で日本は日本でもそういうアートはあるけど、うん、僕が日本のローブルアートとして言いたい世界って線がやっぱ綺麗とかっていうところに何かしらのこう日本的なものが宿るというか、線の線画の良さみたいな、でそういう意味でもやっぱり日本のローブルアートの体現者なんですよ。
もうセックスするときは面相具で持ってるからね。
絶対持ってない。
持ってないし、あ、これめっちゃいい話だった。
すいません、ってごめんね。
中折れたの分かんないよ。
やれてんねや
な。バカ野郎。
だから、
だから、カズマさんが言った、だからその先輩が言った、グッとくる感の中には、まあ、ダイレクトにグッとくるっていう意味では線の綺麗さは必ずしもじゃないかもしれんけど、う
ん、でもそういう一面は絶対、
映画好きな人っていうか僕がグッとくる時って、うん、まあその汚さも、うん、線の粗さも含めて線の綺麗さなんで、うん、その必ずしも完璧なラインがだけがグッとくるわけじゃないけど、でもその線のグッとくる感の、うん、日本人の魅力としては割と、
もうまさにさ、もうそう、まさにその通りで、だ僕はその線が汚い絵っていうものを見てきてないんだよ。
ああ、
行商の時から、
爆山の囚人みたいな感じの。
そう。で、言ったら本当浮世絵だったりさ、漫画だったりの線を見て、アウトラインを見てきてるからさ、やっぱ俺の中に蓄積されてる線っていうのはああいうものなんだよ。
うん、でしょう。
だからその。すごい外国筆でわーって塗ってわーみたいなっていうのも分かるけど、でも俺はあれをキャパシティとして持ってない。
そう。
で、それを持ってないものをやる必要はないし、俺はだから本当そう、俺のアイデンティティっていうのは漫画だって浮世絵だったり、
そう、
あの線だったりするから。
で、結局これ結構伝統的な日本画の考えにのっとってて、やっぱアウトラインを引くかどうか。だからドローイングかペインティングかっていうので洋画と日本画っていうのはもう大きく世界が違うと思うんですよ。やっぱアウトラインその輪郭を引くかどうかみたいな
世界。そうだってあれアウトライン引いてなかったら意外にアブストラクトな絵をわしは描いとんや
どこの人ですか、
まあ、広島
ここでそのノリを出すアブストラクトさよ
でもそう、でもやっぱあの最後にあの線を引くのが実は俺が絵を描く楽しみの中
で、いやでしょうね、うん、いやそうです、
こういうとこであったりとか、これ
快感がすごいよね。
最後に引くの、
うん、最後に
最後に最後に
閉じちゃうのがね、
そう、わかるわかる、
だからか、うん、もし俺閉じるのが好きじゃなかったら線画だけのモノクロ絵だと多分描いてないと思う、
うん、
やっぱり線を引いてああやって変な形とか描くのがやっぱねすっげえ楽しいの。そう、
あれはあれは絵描きの最大の楽しみ、うん、だから輪郭線を引くことでこっから手前が顔、こっから奥空間っていうのを一本の線で描くから
面白いよね。
面白いですね。あれは
でも季節して今ここにいる3人結構そういう感じの絵描く
よね。そうだね、そうだね、みんな線派のね、
線派の人だよね、うん、
最近は僕は輪郭線をね、なんかペイントの方をペイントで
やろう
としてます。
でも俺あれ超好き、なんか淡い感じの、
うん、
でも面白い
やつって
引いてないだけで見えるんですよ、
ね、分かる分かる、
だからそれはやばいですけどね、それはいいとこだと思います、ね、
やっぱね、でもやっぱ上がるっすわ、でも綺麗な線は、
うんうん、でもそれ言ったら勝間さんの面白いなと思うのは、そのアウトラインっていうか、まあ線の裏側って超アブストラクトだなって思うんですよ、
うん、
だから壁面を面を決めて塗ってないですよ、 あんまり、
うんうん、確かに確かに、うん、
そうそうそう、だけど線を引くことで成立させてしまってるんで、
そうそうそうそう、あ、でもその通り
で、それってめちゃくちゃうまいっていうことによく
言いますよ、うん、ちょっと
先ほどそれはそれは指摘やで、
指摘やで、
そうか、だから最後に
だからアウトラインがなかったらほんまにすごい空気みたいなのを、うん、
ふわふわふわしてる、
ね、ある意味3次元を描いてるのを線引くことで強引に2次元にしてるみたいな、
うん、でも本当に多分線引く前までの絵はあの何だろう、その自分が描いた絵じゃない感じになってる、あの無名だから何だろう、その気持ちいい感じの、うん、いい感じではあるんだけど、あの誰が書いてたっつってもおかしくないみたいな、うん、自分の作品ではないっていう、うん、そうね、
でやっぱ線に作風がやっぱる
で、
それ聞いて余計やっぱすごいっすよ、それがすごい褒めのあんま嫌やけど、
なんでやなんだよ、
褒めさんも褒めんの嫌や
ろ、褒めて
そんなに言っててつじつまが合ってるのがちょっと怖いんですよね、
いやうん、
その辺がすごい、だからやっぱり書きたいものが明確にあるというか、メッセージがすごい端的にある感じが線を見てるとあるんですよ、
そういうともらえると
すごいね、今日勝又さんものすごい持ち上げられ
てでもまあすごいですよ
ありがとうございます、
だってすごいもんね、
といったところで、
え、もうお時間ですか、
お時間でございますので、
続きはウェブで、
いや続きは現場で、ぜひモグラグギャラリーにね、
勝又さんに、うん、今回あの展覧会これから見に来てくれるかもしれない人たちにメッセージを、うん、
あ、お、これもお決まりなんで、
ちょっと大きい声で、
うん、大きい声で、よろしくお願いします
大きい声やったということで、今月のアーティストインタビューは絵描きの勝又秀幸さんでした、
ありがとうございました、ぜひ
来てください、
長くんもありがとうございました、
ありがとうございました、
エンディングでーす、
はい、というわけでございまして、
いや本編非常に酔っ払ってますけどね
まあさっき言うときますけど、来週のモグラグラジオもだいぶ酔っ払ったところからスタートしてます、
そっか、
はい、ということで、あ、まあ無事ね、
はい、
モグラグギャラリーオープンしまして、
皆さん本当いろんな方々来ていただいてありがとうございました、
もうはっちゃけモードですからね、はい、我らはね、ですけども、まあほんであのちょっと配信が遅れましたですけども、本日はあの都築教師さんと僕のトークショー当日の配信になるんですけども、またあのオープンスペシャル企画として、まだあの毎週末イベント組んでますので、その辺のインフォメーションお願いします、
はい、8月2日日曜日19時からはピカ×オキチューでトーク&ライブ弾き語りライブ投げ先生で先着30名様予約受けたまわってますので、はい、どしどし募集してください、はい、あ、応募してください
これまだまだまだね、あの席がありますからね、
そうですね、
あるし、あのあれなんですよ、あのな何かおられるんですけど、あの一応メールで事前予約をね、うん、取ってるんですけど、あの携帯メールでも応募はできるんですけど、あのPC からの返信になるんで、こっちの参加可能かどうかがね、うん、あのだからその PC からのメールを受信設定みたいなのをちょっとあの携帯の方でやっといてもらえると助かりますね、
はい、
はい、ということでございまして、で
もう一つは8月8日の土曜日19時からは黒瀬陽平×オキチューのトークショーになります、こちらも、はい、こちらは入場料が700円で先着30名様お待ちしております、は
い、お待ちしております、いずれの場合もですね、参加できるかできないか、まあ定員達してるかどうかっていうのは先ほどの、こちらからのメールをね、はい、あの各イベントの5日前までにあの お送りしますので、それでぜひ足をお運びいただきたいなと思ってますけども、
ご応募お待ちしております、
はい、それとですね、加えてですね、あの勝又さんの個展
が、ね、
開催中なんですけども、一応このモグラグギャラリーは月曜日がお休みになってます、で火曜日から日曜日まで、 昼の14時から夜の21時まで開けてるんですけど、今回の勝間さんの店にこれあの180点以上来てますから
ね。すごい量ですよね。
うん、で今日インタビューであの本人も喋っていたと思うんですけど、まあ勝間さんのそのキャリアがのうちの、うん、まあこの直近7年ぐらいの作品がほぼ一堂に会してる上に、まあぶっちゃけ結構売れてきてるんで。
そうですね。
はい、だからあの
いやらしい顔
欲しい作品、まあ180点といえどね、自分の感覚とピタッとハマる作品っていうのはその中から何点あるか分かんないですから
ね。勝俣さんもこれ以降そんなボンボン個展するわけでもないやろ
う
から、
ね、うん、だからあのうわこれ欲しいって思ったのがすでに売れてて悔しいみたいなことのないようにね、ぜひあの来ていただいて、買い物に来るって感じで来ていただけるといいかなと思いますけど、はい、はい、まああの中に入ってるあのアクビ AAT ショップの方でもね、勝俣さんと AAT のアクビ AAT のコラボグッズもあり、
はい、
勝俣さんのまあ出力ものとか、かあの缶バッジとかのグッズもあり、またあのアクビが出してるオリジナルのアクセサリーとか結構商品ありますからね。
そうですね。
で結構あのほんまにあのなんでしょうね、一番安いのってやったらいくらぐらいからあるのかな、
100円
からあるよね、100円からありますからね、ぜひなんかあの気軽に買い物に来るっていう感じで来ていただけたらなと思っておりますので、ぜひ8月9日の日曜日までとなってますからね、
やっております。
はい、
21時まで、
はい、
トークとかイベントの日はあの19時からイベントになっちゃうので、はい、その日はちょっと入れないかもしれない。
展示の一般公開は19時までということになっております。トーク中はちょっとあの飛び込みでは中に入れないというような状態になりますから、ぜひ早めに来ていただきたいなと思っておりますので、
はい、皆さんお待ちしております。
はい、というわけでございまして、モグラグラジオボリューム267でした。
ありがとうございました。